コヘレトの言葉2章4節から11節まで。大規模に事を起こし、多くの屋敷を構え、畑にブドウを植えさせた。庭園や果樹園を数々作らせ、さまざまな果樹を植えさせた。池をいくつも掘らせ、木の茂る林に水を引かせた。飼い入れた男女の奴隷に加えて、私の家で生まれる奴隷もあり、かつてエルサレムに住んだ者の誰よりも多く、牛や羊と共に財産として所有した。金銀を蓄え、国々の王侯が秘蔵する宝を手に入れた。男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。かつてエルサレムに住んだ多くの者の誰にも勝って私は大いなるものとなり栄えたが、なお知恵は私のもとにとどまっていた。目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた。どのような労苦をも私の心は楽しんだ。それが労苦から私が得た分であった。しかし私は顧みた。この手の技、労苦の結果の一つ一つを見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった。太陽のもとに益となるものは何もない。
夕べの礼拝の時を迎えることが許されました。先週からですね、この夕べの礼拝ではコヘレトの言葉から御言葉に聞き始めているところです。今日はその2回目になります。またまた雷の夜に幽霊拝が なりました。1週間の巡りの中でも天気の周期もあるのかなとは思います。そういう中で、しかしこうしてさまざまな方たちが集まっていただきまして、この日の礼拝を捧げることができる恵みを思います。このコヘレトの言葉ですけれども、先週ですね、ここで初めて御言葉の説教をいたしました。帰り際にある方が今日の御言葉を聞いてとても嬉しかったと。今まで一つの自分が抱き続けていた問いに対して答えが与えられたというようなことをおっしゃいました。コヘレトの言葉は、何という虚しさ、何という虚しさ、全ては虚しいという言葉から始まります。そして、それにくくられて、この何という虚しさ、何という虚しさというの言葉がまた再びですね、一番終わりにも出てきまして、それにくくられてコヘレトの言葉というのはあるんだと。そしてこの虚しさということは、全てはほんのつかの間という意味である。ヘベルですね、このヘベルは必ずしも虚無って言いますか、なんか虚しいなというような、私たち日本語の言う意味ではなくて、全てはほんのひととき、ほんの瞬く間、ほんの一瞬という人間の人生と言いますか、私たちの人生、この世界というものをそういう眼差しで見ていて、そこから生きようと語っている。これがコヘレトの言葉だということを申しました。そのことについて、仏教的な虚しさというものを、どうしても空ということで、空の空、一切は空であると公約聖書で訳されていたので、そういうふうに思い込んでいたけれども、なんかおかしいな、どう調和するのかなというふうに思っていたけど、やっぱり他の聖書の語っていることとこうして読むとつながってくる。なんとなく自分がずっと疑問に思っていたことが解かれた思いがしますということをおっしゃっていただきました。このコヘレトの言葉ですけれども、それはさておきまして、ちょっと気づくことがあるんです。皆さん気づきませんか。新旧約聖書っていうのは、今私たちが福音書を読んでいますと、この福音書の中には必ず表題がついています。段落が分けられまして、段落分けがされて、その段落ごとに何らかの題がつけられているものですよね。 でも皆さんがお手元にあるコヘレトの言葉をざーっと見てください。ないんです表題が、これ私気づきましてあらーと思いました。で、まあ、この表題っていうのはもともとの原点にはないものでして、私たちが聖書を取る人が誰でも、まあ、少しでも読みやすくなるようにつけられているものなんですね。でも非常に不思議なことにこのコヘレトの言葉にはつけられてないんですね。おそらくつけれなかったのかな、それともつけることはできないと判断されたんでしょうか。しかし私はそれに対して決してつけれないと思ってないんです。おそらくつけれることができるんじゃないかと思っています。そして、まあ、一つの段落っていうのは、まあ、実はコヘレトの言葉にはきちっとありましてですね、一章の一節から十一節まで、そして十二節から一章の十二節から二章の終わりまでが一つの段落ということになります。今日はこの二番目の段落から御言葉に聞くことになります。読んでいただいた聖書の箇所は二章の四節から十一節ですけれども、これは一章の十二節からそして二章の終わりに至るまでの段落なんです。そしてこの段落には、王としてのですね、告白といいますか、ある人はこういうふうに言い換えてるんです。王の企てって企てって、でこの企てっていうのは計画とかそういうことですね、まあ、王がしたこと、王の告白って、私がこう、まあ、もし表題をつけるなら王の告白っていうふうにつけるかなっていうふうに思います。そういう段落です。そしてここから、一つの変化というのは一章の十二節から私という言葉が出てきます。私、コヘレトはという言葉で始まっていて、ここから私に変わります。私が出てくるんですね。そして、私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいたとあります。コヘレトの言葉というのは、ソロモンによって書かれたというふうに、一般的には言われてきました。しかし私はその立場ではないんですね。ソロモンの名を用いて書かれたものだと思っています。名前を借りてきてソロモンになぞらえて書かれている、多くの今日の聖書の学者たちがいろんな研究をしてこういう結論に至っているんです。そして、一つ気づかされますことは、もう一つ気づかされることがありまして、ソロモンという名前は決して出てこないんですね。最初のところにダビデの子ってある一章の一節にあるんですね。そして今日の箇所では、私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいたとあるわけです。王様だったって言って、それでダビデの子でしょ。そうするとソロモンということになるわけです。自分はソロモンだとは言わないんです。で、そしてですね、ソロモンに自分をなぞらえてフィクションですね、いわゆるフィクションとしてですね、語っているわけです。この王の告白の段落というのは、そして、2章の終わりまで4つの段落に分けることがさらにできると思います。第一段落は一章の十二節から十八節までで、知識について語られています。ソロモンという人は知恵の人だったと言われます。例えば箴言ですね、旧約聖書の箴言もそのソロモンの名によって書かれています。それはソロモンという人が非常に知恵深い人だったと聖書の中にあるからなんですね。そしてですからまず知恵について語られているんでしょう。さらに第二段落は2章でありまして、2章の1節から11節、今日の聖書の箇所ですが、ここは富の観点、 豊かさの観点から書かれているところです。ソロモンというのは非常に豊かで莫大な富を持っていた王様なんですね。例えば彼が作ったのが神殿でありました。ソロモンの神殿ですよね。非常に豪華な、非常に多くの建築物を作ったり、そして非常に豊かな富を彼は享受したわけですね。でそしてそういう観点から書かれているわけです。さらに第3番目にの段落は2章の12節から21節であります。こうはっきり必ずしも分けれるというわけじゃないんですが、こう分けることができるかなと思うんですが、これは後継者について語られているんですね。後継者というのはイスラエルのためにイスラエルの人たちにとって非常に重要なものでした。後継ぎがあって、そしてそれが後継ぎが起こされて継いでいくということに非常に価値が置かれていたわけですね。ソロモンの子供はリハブアムという子供でした。でこの後継者という視点から今度は語られているわけです。そして第4段落が22節から26節でありまして、ここがこの段落の一つのまとめとなっております。そしてですね、皆さんどうでしょうか。この段落の分け方なんですが、この段落最初のところで、もうそうですし、一段落目もそうですし、それぞれの段落にですね、これもまた虚しく風を覆うようなことだという言葉がくっついているんですね。一つのテーマが起こると語られると、それに対してこれもまた虚しく風を追うようなことだというふうに、なっとるわけなんですね。でそうやって、くくられているわけです。コヘレトは、自分をソロモンになぞらえまして、最高の知恵、最高の富、そして自分の後に後継者が与えられてたとしても、全ては結局は虚しいと、風を覆うようなことだと。この虚しいというのが先ほどのヘベルでして、やっぱりこれはほんのつかの間のこと、ほんの一瞬ということです。でもどうしてねソロモンなのかと思うんですね。なんでソロモンになぞらえるのかなんです。それは一つの原因は非常にはっきりしています。それはソロモンというのは当時のイスラエル の歴史の中で一つは頂点であるということですね。最も知恵に富んだ人であり、豊かであり、そして後継者がもちゃんと後を継ぐこともでき、将来につなげることができたように見える。要するに、夢のようなことを実現していった人なんですよね。だけれども、彼がじゃあ本当に幸福だったかと、そういう人間の世界の中であるいろんな価値が与えるものを享受しましたけれども、彼が本当に幸福だったかというと、そうじゃなかったということを、言ってるわけなんですね。皆さんはお読みになった方もあるかもしれませんが、幸福論という書物のジャンルがあるんですね。いろんな人たちが幸福論というのを書いてます。私好きでしてね、若い時から結構いろんな人の幸福論を何冊か読んできました。一番感銘を受けたのは三谷高政という、私と同郷のずっと先輩なんですけども、岡山の人が書いた幸福論なんですね。無教会派の人です。これ非常に優れたものでして、で、さまざまなことを教えられます。でこの三谷高政先生はですね、いろんな事柄をやはり挙げていって、そして人間の幸福とは何かっていうことを問うていくんですね。そしてこれどういう語り方をしていくのかっていうと、消去法なんです。これも違う、これも違う、これも違うって。で私はこのコヘレトの言葉もちょっと似てるかなっていうふうに思います。ソロモンという最高の人、 最高に知恵を持ち、まあ、要するに 学があった人、そして知識をちゃんと持った、そして彼は非常に豊かだった、恵まれた家族があった。でも彼が本当に幸せだったか、いろんなものに恵まれてたけども、この世のいろんなものに恵まれてたけども本当に幸せだったかっていうと、どうだろうと問うてるわけですね。人間ってのはそういうところで本当に幸せになれるかというと、そうじゃないっていうことなんですね。人間ってね、過去の歴史からやっぱり学習しないんですね。もう今までも人間がやってきたことは富を積み重ねてきて、自分の生活を立てようとして崩れてきたってことじゃないですか。私たちの自分たちのせいことでもそうじゃないですか。自分でこういろんなものを積み上げて幸福にしようとしたけどダメだったっていう歴史じゃないですか。でも人はそこからなかなか学ぼうとしない。でも、そういう中でこのコエレトは容赦なくそのことをこう語っていくわけですね。突きつけていくわけですね。それが最初に挙げられるのが知識、そしてその次が、何だった、その次が富ですよね。そしてその次が将来といいますか、後継ぎみたいな当時の価値観ですからね。そして最後にまとめて、それじゃダメだったということを言ってるのがこの段落ということになります。そしてもう一つあるのは、これはイスラエルの全体の歴史ということが、単にソロモンということだけじゃなくて見られているとも言えます。紀元10世紀頃のソロモンの時代っていうのを頂点にしまして、ダビデ王国というのは実は崩れ始めていきます。やがてこの王国は分裂しまして、戦争に敗れてエルサレムの神殿も、そして都も破壊されてしまいます。バビロン捕囚の出来事ですね。豊かな土地も財産も家も何もかも失ってしまったんですね。そういう出来事でした。いろんなものが、これは確かだと思っていたものが崩されていった時代、それがコヘレトの時代でした。コヘレトはそのバビロン捕囚を経験した一人です。経験している一人と思われます。そしてそのことの中でこのソロモンのことを見て語っているのです。聖書っていうのは多くはそういうことの中で書かれているんです。そういうことの中で神の言葉が聞こえているんですね。危機の時代、何もかもわからなくなっていく、そういう時代の中で神の言葉っていうのは聞こえてくるんですよ。そして何が確かだかっていうことがそこで見えてくるってことがあるんだということなんですね。すべては虚しい、すべては束の間のこと、すべては空であり風を追うようなことであったというのは、そういう非常に一人の人生というだけじゃなくて非常に長い歴史の中をことを振り返って言ってるわけですね。それは私たち日本に生きていますが、もしかしたら日本も同じかもしれませんね。先日もちょっとお話ししましたけど、あるおじいさんがふっと訪ねて、朝日曜日の朝でしたね、その方は小説、自分でも何もすることないから書いてるっていう人でして、キリスト教はちょっと礼拝には俺が行くようなところじゃないっていうの言われて来られないんですけど、私のところには時々来られるんですね。ちょっと最近来られないのでちょっと心配してますが、もう90過ぎてると思います。日本、そしてある日訪ねて来られて私にこんなことを言うんですね。日本はおかしいって、この国はおかしいって、いっぱい痛みにあった、戦争があったやろうって、震災があったやろうって、でも何にも変わらないねって、おかしいねって、おかしいと思われません先生って言って声をかけて来られるんですね。私は忘れられません。本当にそうだなっていうふうに思うんですね。コヘレトっていう人も ちょっと似てると思いますね。コヘレトと重なることを語った人は他にもいます。それは忘れちゃいけないのは、何よりもコヘレトと重なることを語ったのはイエス・キリストです。この頃三条の説教礼拝の中でもう読み終えたんですが、帰ることが多いんですけど、またこの夕礼拝では戻ります。マタイによる福音書の三条の説教、マタイによる福音書6章の27節30節ここにこういう言葉が語られています。本当は25節から読みたいのですが、27節からにします。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように養ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、このキリストの言葉、キリストの三条の説教の中の一つの重要な言葉、その大切な言葉の中でイエス様はソロモンについて触れられます。そして私はこのコヘレトと似た響きがこのキリストの言葉の中にあるなと思うんです。すべては虚しい、すべてはほんの一瞬、ほんのつかの間。コヘレトはそのように語りました。キリストはこう語られます。明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように養ってくださる、装ってくださるですね今日は生えていて明日は炉に投げ込まれるっていうのはまさにヘベルなんですね。でも本当不思議なんですけどね、シュエスはこういう現実を見ながらこの現実を否定的には語ってないんですね。これはとてもつらいことで、つらいことでどうしようもないことだっていうふうには語られないんです。実はコヘレトも同じなんです。これはどうしようもないことで、本当にこれはつらいつらい現実で悲惨だというふうには言わないんです。おっしゃらないんです。そういうものにさえ神はこのように装ってくださる、あなたたちにはなおさらのことである。弟子たちを指して、また今の私たちを指してキリストはそうおっしゃるんです。あなたたちはなおさらのこと、神はよくしてくださらないはずがないって。神は父である、それがキリストによって語られたことです。まあそれは神がおられて、そして神によって救いということがあるからです。こういう人間の中に救いがある、ヘベルの現実の中を生きる人間のところにキリストが来られて、まるでソロモン、このコヘレトの言葉に対してある答えを出されるかのようにシュエスは歩まれたのであります。このキリストのことを私たちは今日ここでも覚えることができるでしょう。さらに今日の聖書の言葉の中で読んでいただいた聖書の言葉ではありませんけれども、まとめの言葉2章の24節のところにはこういう言葉が出てきます。人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは神の手からいただくもの。自分で食べて自分で味わえ。神は善人と認めた人に知恵と知識と楽しみを与えられる。 ここに神が語られるんですよね。コヘレトの言葉には神っていうのはなかなか出てこないんですけど、ここにはっきり神が語られる。そしてコヘレトは自分をソロモン王になぞらえて人生の儚いことを語ってきて、最後にこの儚い人生をどう生きたらいいのかっていうことをですね語るんです。その結論がこれなんです。飲み食いして楽しめ、食って飲んで楽しめ。この飲めっていうことはこれブドウ酒なんですね、お酒ですね。えって思われるかもしれません。キリスト教会での聖書の中にこんな言葉があるんだって、食って飲んで楽しめって言われてるんですね。この儚い人生をどう生きるか、食って飲め。琴間明という先生がおられて、先週も紹介しましたけども、コヘレトの研究者として、今最も有名な方です。この人によってコヘレトの言葉が読み解かれているところが今日本の教会の中ではあるんです。でその琴間先生はこのことについてやっぱり触れられておりまして、飲み食い賛美っていうふうに名付けておられます。コヘレトはなんと飲み食い賛美を始めるって言うんです。そして琴間先生はおっしゃるんです。この飲み食い賛美ってなんだってよく考えてみようって言われるんですね。この飲み食い賛美は何なんだと。単に人生もいつ終わるかわからないからね、食って飲んでも好きなことして、パウロの手紙なんか出てきますよね。もう好きなことして欲望を満たして生きるのが一番やって、そういう非常に刹那的な快楽主義的な生き方が進められているのかというと、そうではない。琴間先生はそうおっしゃるんですね。それはこのコヘレトの言葉を丁寧に読んでいくとわかると。それは実はそうじゃなくって、食って飲め、食って飲めっていう、この単にお酒を浴びるように飲めっていうようなことではなくって、ブドウ酒とか出てくるっていうのは、例えばヨーロッパとか行きますと、これ当たり前のことなんですね。昼間からみんなブドウ酒飲んでますね。で頼みもしないのにブドウ酒が出てきたりしますね。でそういう文化は例えばイスラエルなんかでも同じなんですね。でこの食べて飲むっていうのは実は日常ってことなんです。で琴間先生はそういう日常の中に儚さっていうものが、人間の人生っていうのは限られていて全ては儚い、でもそのことを見つめるときに見えてくることがあると。それは日常の大切さ。例えば私たちが終末論というのを学ぶんですね。その終末論についての教えを学んだときに言われました、死というものがあるということの意味はあるんだと。一つは神様の前に私たちは死がなければ本当にとんでもない傲慢な生き方をするだろうと。もう一つ死というものがあることの一つの意味を教わったのは、こういうことがあるんじゃないかと。それは一日一日が大切になってくる、日常というものが初めてそのことを見つめて見えてくる。実は先週、今日も今日は長老さんたちともありましたが、先週清水、和弘さんのもとを訪ねました。コロナ禍の中で面会がなかなか許されませんでしたけども、いろんな方たちの配慮によって面会することができるようになってます。で、清水さんは目が見えません。そして今までこうできてたことが次々とできなくなる中で、もう長い入院生活を今ずっと送っておられます。コロナ禍がに入った頃からもうずっと長い間入院されています。そして先週私が電話を受けて、金曜日でしたかね、訪ねました。で最初に会って開口一番に清水さんが話してくださったことがあります。 今日鈴木長老と清水長老と3人で行きましたけど、また今度は清水さんと鈴木さんにも同じことをおっしゃってました。やっぱりこのことを伝えたいんだと思うんですけど、食べ物の味がしないって言われます。それが辛いって。透析を始めておられて、透析、どうしても食べ物の味が全然しないんだと。それで透析をした時だけ食べ物の味がする。先生思うと、食べ物ってのはとても大事ですねって。食べたり飲んだりするってことは人間にとってとっても大事なことなんですねって話してくださったんですよ。で、私それちょっと心に残りました。今日も同じことをおっしゃってました。食べたり飲んだりする日常っていうのが本当に一つ一つ大事なことなんですねって今にして分かってきましたっていうことをおっしゃるんですよ。私にも記憶があります。私も、何回か手術をしてきました。で、一回本当に大きなちょっと手術したことあって、首切っちゃったんですね。首切ったっていうのは甲状腺というところにポリープができまして、でちょっと大きなポリープで、このままほっといたら呼吸困難になるから取りましょうということで手術をしました。もう本当に怖かったです。首切られるのぐらい怖いことないですよね。で、1週間入院したんです。で、手術を終えまして入院して、本当にその時間っていうのは私にとってかけがえのない時間でした。とても辛い時間でしたけど、忘れもしないのは退院の日です。痛み協会の牧師してまして、ここにも来てくださったオーストラリアのスミス宣教師が迎えに来てくれたんですね。スミスさんが迎えに来てくれましてね、明日先生やっと退院やねって言って帰るんです。帰りがけの車の景色が本当に綺麗でした。あの景色が私は忘れられません。ああ、こんなに世界綺麗なんだって。で、あの帰りがけにですね、もう緑がキラキラ光ってるように見えてるんですよね。今までそんなことを感じたことはなかったです。そしてお家に帰って、食卓を囲んで食べて飲んでですね、そういうことが本当にかけがえのないことなんだってことを知らされました。実は私たちの命というものの儚さというものは、私たちがやっぱり見つめるってことが、死を見つめる、メメントモリって言うんですが、修道院なんかでは。で、そういうことは、ただ死をじーっと見つめるっていうことが目的じゃなくって、実はそういうことを通して人生というものを新しく見出していくっていうことがあるんじゃないでしょうか。そして、食べて飲んでっていう食い飲み、飲み食い賛美を、コヘレトがしているのも、実はそのことと重なる、神が与えてくださったものとしてもう一度見直すということですね。で、これはですね、もしかしたら肉の糧のことだけではないかもしれないんですね。食べて飲む、食べて飲むっていうのは教会っていうのは大事にしていることなんですね。私は生産っていうのももしかしたらこのことともつながるのかなっていうふうに思っています。今生産に預かれませんよね。預かれない日々を私たち過ごしてきました。どうしようかなって、本当にどういつから始めることができるのかと思っています。生産っていうものが私たちに示していることはいろいろあると思いますけども、一つはこのことあるんじゃないかなと。日常の、実はパンとブドウ酒、ブドウ液というものが示しているものはキリストの十字架の肉と血ですけれども、でも同時に普段私たちが神様から与えられている恵みというものにももう一度気づかせてもらう、そういう意味をも持っているとも言われます。それは余談ですけれども、申し上げたいことがあります。それは神様の恵み、あるいは神様の恵みっていうのは私たちに喜びを与えますけれども、それは何かものすごく私たちの人生の中に特別なことが起こるとか、あるいはまた劇的なことが起こるとか、そういうことじゃ必ずしもないんだということなんです。あるいは驚く欲しいものを私たちが くださいくださいと言って、なんかものすごい大きな変化が起こるっていうようなことの中に、私たちの人生の恵みっていうのや神様が与えてくださる喜びがあるんじゃなくって、もう私たちが普段、私が病気をしてしなければ気づかなかったように、普段ある日常ですねの中に神の恵みや神が与えてくださる喜びがあるんだと、食べて飲んで寝るっていうのは私たちの毎日の暮らし、あるいは帰ったら奥さんから小言を言われるとかですね、何も妻のこと言ってませんからね、でそういうこととかね、 あるじゃないですか、日常生活ので、普段食べて飲んで寝て、そして、とにかく心臓が動いとるわけじゃないですか、で生きとるんじゃないですか、いろんなことあったとしても、そして食べて飲めてっていう毎日の生活が、いろいろ辛いことがあってもあるわけですよね。それでも生きとるわけですよ。そしてその生きてる日常の中に、実は神の恵みはあるんだ、神が与えてくださる喜びはそういうところにあるんだ、でも私たちはいつもどこかなんか新しくこうなんかもらわないとダメなんじゃないかっていうふうに思って、自分の生活が劇的に変化することやですね、そういうことばっかり求めている。でも今あるものに本当に気づいていく。使徒パウロという人が、悩んで神様にこのトゲを抜いてくださいと言った時に、神様から答えられた答えがありました。私の恵みはあなたに対して十分である。そういう力は弱さの中に表されると、私たちの儚さや私たちの本当にほんのつかの間の、ね、命を生きとるわけですけど、弱さを持った、でもそのことの中に神の恵みは表される。大事なのは日常なんです。大切な日常、飲み食いして生きている毎日、一日一日、一瞬一瞬を生きよう、あなたは生きよと、神の恵みをもらって生きよということを、実はコヘレトは私たちに語っているんです。だから食って飲んで何かしたいことをして享楽的に過ごせってことじゃないんですね。でも一方で何かすごい苦しい顔をしてくっそ真面目に生きるのがクリスチャンライフだと言ってるのでもないんです。そうじゃなくって、本当にキリストもそうだったように、私は楽しく、楽しさとかね、そういうこともあるんだと思うんですね。一緒に早くご飯食べたいですよね。ですよね。一緒にご飯食べて声を上げて笑う日を私は待ってますよ。そういうことを本当に大事にしながら生きたいと思います。お祈りをいたします。父なる御神様、新しいことはないかと、そして劇的なことはないかと、いつも不平不満でいっぱいになって生きてしまいますけれども、あなたの恵みは私たちの日常の中にあります。儚いほんの一瞬の人生の時を私たちは与えられています。だからこそ今与えられている恵みに気づかされて、それを新しく見出され、御言葉によって見出させられて歩んでいくことができるようにしてください。日常の中に与えられているあなたの恵みを、三度の食事のたびに感謝することができるようにもしてください。そして命あることを感謝することができるようにさせてください。今ここに私たちが生きている、そのことをあなたの恵みとして覚えさせてください。しかも私たちはあなたを知り、あなたを父よと祈って生きています。そのことは大きなあなたからの恵みです。私たちに与えられているあなたの恵み、喜びがあることを覚えて感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。